FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。マサヒロのボイスドラマ制作委員会。ヤミナ2週間ぶり、制作委員会委員長ヒロです。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。10月も中旬になりまして、だいぶね冷えてきたなと思うんですけども、10月といえば新しい番組がね始まりまして、だいたい今3話ぐらいをね経過しているかなと思うんですけども、好きな作品が必ず見つかると思いますので、もしこういった作品好きだっていうことがありましたら教えてください。さて本日もですね、ゲームやアニメの話を中心に30分お届けしたいと思います。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第171話、2013年アニメゲームナイトをお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
水漏れしてるわ、どうしよう。
そんな時はタベイにお任せ。
お湯が出ないわ、どうしよう。
そんな時もタベイにお任せ。
リフォームしたいな。
任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話048-571-0466までお気軽にご連絡ください。
本日は2013年アニメゲームナイトということで、こちらの曲からスタートしたいと思います。ゲーム実況アワフルプロ野球2013オープニングテーマ、瀬下千秋でスタート。
「涙も強がりも」
改めまして制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりますでしょうか。学生の方、勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方、仕事、そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。お聞きの番組はマサヒロのボイスドラマ制作委員会となっております。今回はオープニングでも流しましたパワフルプロ野球について、語っていこうかなと思うんですが、2013年のオープニングのスタートという曲を流したんですけども、たかが野球ゲームかと思われると思うんですけども、パワプロはほぼ毎年出ている作品の一つで、その前年のねペナントレースの結果をもとに能力を反映させているんです。なので去年は強かったけども今年は弱いねとか、去年弱かったけど今年すごい化けたねみたいな選手がたくさん出てくるんですけども、一つの醍醐味がねオープニングにあると思うんです。でキャラクターを育成するためのサクセスというのがあるんですが、このオープニングに、そのサクセスのストーリーが混ざって、神演出になってね、神オープニングなんて言われたりもするんですけども、パワフルプロ野球の1作目が出たのが2094年になりますので、30周年を超える作品になってきたんですが、僕がねオープニングが好きなのが、今回流しました2013年のスタートという曲と、パワフルプロ野球11のプライドという曲があるんですけども、それと2024、2025のねなんですが、最初のオープニングが出たのはパワプロ3からになるんですけども、12球団のねチームそれぞれをこう紹介する形のオープニングでした。それがねどんどん変わりまして、パワフルプロ野球8、そこからですね主題歌が入りまして、オープニングの映像もサクセスというね、選手を作るストーリーがあるんですけども、それをメインにしたオープニングになりました。歌がね米倉千尋さんのリトルソルジャーという曲なんですけども、米倉千尋さんのね曲を聴いたことある人はもしかしたらリトルソルジャーも聴いたことあるのかなと思うんですが、そこからねそのサクセスを中心としたオープニングが毎年作られていったりとか、途中でねオープニングの主題歌がなくなったりとか、するんですけども、僕が今回流したねこの2013年のスタートという曲はですね、このサクセスと12球団の選手、これの紹介がねものすごくマッチした主題歌になっておりまして、でちょうど大谷翔平がね出てきた年でもあるので、この大谷翔平のね二刀流の演出もねすごくかっこいいんですよ。もしねちょっと見てみたいなと思った方、ぜひ、パワフルプロ野球2013のオープニングでね調べていただければと思うんですが、で10年後になります2024から2025というのがパワフルプロ野球発売されたんですけども、それのねもう10年越しに選手紹介が熱い演出になっておりまして、2013に勝るとも劣らないねかっこいい選手紹介になっているんですけども、ちょうど2024、2025というのが30周年の記念作品でもあったので、今までのパワプロの歴代のオープニングだったりとか往年の有名選手だったりとか、そういった方々がですねずらっと並ぶんですよ。岩隈が投げて古田がキャッチするシーンとか、ランディーバースが出てきたり、落合博満だったりとかで、主人公が投げる球を受け取るのが野村克也だったりとか、プロ野球が好きな人にはたまらない演出になっていると思います。そして最後に対峙するのが2013年から10年の時を経て再び登場した大谷翔平、ジャパンのユニフォームを着てですね、主人公を迎え撃つという、シナリオになっているんですが、オープニングだけでもねパワープロを昔やっていた方、ちょうど30代40代の方たちはですね、パワープロを熱中してやっていた時期があったのではないかなと思うんですけども、オープニングでうるっときてゲームで感動して、なかなかね稀なゲームだと思うので、旧ゲームをねおすすめするのはなかなか難しいところもあるんですけども、オープニングだけでもいいので、このパワフルプロ野球2013とパワフルプロ野球2024、2025、こちらをねぜひ見てください。さて、ゲームの話でね、続けていきたいなと思うんですけども、2013年、どんなゲームが発売されていたのか、皆さん2013年何をやっていたのかふと思い返すことはできますでしょうか。2013年というのは東日本大震災があって、 2年後になりますので、まあ、もしかしたらねそこまでゲームに携わることができなかった方たちもいらっしゃるのかなとは思うんですけども、まあ、2013年にゲームソフトで売り上げたランキングなんですが、ほぼ 3DS となっております。1位がポケットモンスター XY、 2位がモンスターハンター4、3位が飛び出せ動物の森、4位が友達コレクション新生活、5位がドラゴンクエスト7エデンの戦士たちで、僕もモンハンの4だったりポケットモンスター XY だったり、まあ、ドラゴンクエスト7はやりました。僕もねこの売り上げのね、まあ、ランキングに沿ってほぼやっていたようなものなんですけども、このねポケットモンスター XY は今ポケモンレジェンズ ZA というのが発売されていると思うんですが、これの舞台がこの2013年に出た XY のカロス地方というところになります。そのミアレシティですね、まあ、なのでねすごくこのレジェンズもね、まあ、ちょっとやりたいゲームの一つなんですけども、10月30日にもうドラゴンクエスト1、2が控えておりますので、まあ、僕にはやる時間がないので、まあ、レジェンズはね、まあ、今回諦めているんですけども、やった方、まあ、ぜひね感想など、教えていただければなと思っております。でモンスターハンター4、ものすごく画期的だったのは皆さん覚えておりますでしょうか。今までモンスターハンターっていうのは友達とみんなでより持ち寄ってアドホックモード、近くにいる友達としか遊ぶことができなかったんですけども、インターネット通信を利用して、まあ、無料でいろんな方たちと一緒にプレイができるようになった、画期的な作品一つなんですけども、で日本だけじゃなくって、まあ、世界にもね展開をした作品なんですけども、まあ、そのおかげもあって国外の熱心なファンの存在を、まあ、カプコンが認知したことで、もともと日本は携帯機の方が主流なんですけども、国外というのは据え置き機の方が一般的なので、まあ、このプレイステーション4という据え置き機でのモンスターハンターモンスターハンターワールドを出すきっかけになったみたいなことが言われてます。本当にねモンハンは友達をね作りやすかった、まあ、2013年皆さんは一体どんな時間を過ごしておりましたでしょうか。さてそしたら続きまして2013年のアニメについて、僕がね、まあ、気になったというか、まあ、よく見ていたのが京都アニメーションの教会の彼方、そして銀魂、黒子のバスケの第2シーズンですね、で銀のサジシルバースプーン、水泳のアニメのフリー、ちょっと短いアニメーションなんですけども山のすすめというのもありました。進撃の巨人がアニメで開始されたのも2013年でした。さて、このようにねアニメいくつか挙げさせていただいたんですけども、皆さんが印象に残ったアニメはありましたでしょうか。僕ねこの中だとシルバースプーン、銀のサジですね、銀のサジは酪農家の高校のお話なんですけども、まあ、受験に失敗した八犬優吾というですね、超絶頭のいい男の子が人生に、まあ、ちょっと嫌気がさしてきていた。中学の時の担任が見かねてこういった高校はどうだっていうふうに勧めてくれた学校がこの酪農家のですね蝦夷農高校だったんですけども、酪農とか農業とか、まあ、そういったことを経験して少しずつ主人公が大人になって、そして周りのね意識も変えつつ、酪農家ではない主人公だからこそ起こすねイノベーションみたいな、まあ、そういった作品になっているので多分読んだ方は多いのかなと思うんですが、このね銀のサジ一度読んでみてもいいかと思います。週刊少年サンデーで連載されておりました。それではこちらの曲を紹介したいと思います。テレビアニメ銀のサジシルバースプーンエンディングテーマ、スキマスイッチでハローエスペシャリー。
さよならを告げたら の風をまた迎えよう。育った街を遠く離れて季節をまたいできた。たまには手紙を書いてみるよ。どっかにポストカードでもあったっけ。懐かしい顔に向かってほんの数行ノスタルジーを。チュッチュルチュッチュッチュッチュッチュルチュッ、調子はどうですか。チュッチュルチュッチュッチュッチュッチュルチュッ、忙しくしていますか。
株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭2つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構こう有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登るフリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。 そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですが、その回答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですが、ふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にしました。それはジャングルジムですその当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません、話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいいなかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが素敵だと思いませんか。その方も祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺骸を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れて行くのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう、今回は不思議な話ではありませんでしたが楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで今回のお話は終わりです。それではまたのお越しをお待ちしております。 エンディングのお時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日は2013年アニメゲームナイトということで紹介しました。いかがでしたでしょうか。その時を振り返ると自分が何をしていたのか振り返るきっかけになるかなと思います。さて次は何年でしょうか。それではいつもの告知をしていきたいと思います。 FM ふっかちゃんでは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃんのすべての番組の過去放送アーカイブ×パスワードの発行、 2. 番組特製ステッカーの発行、こちらは6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、もし推しの番組ございましたらサポートよろしくお願いいたします。そしてふつおたも募集しております。こんなゲームあります、こんなアニメあります、今ねこんなアニメ見てるんですよとか何でも構いません。こちらもですね、ぜひともメッセージお願いいたします。すべてのお問い合わせは FM ふっかちゃんホームページより番組宛にメッセージをください。よろしくお願いいたします。さて、ゲームの話なんですけども、10月30日にドラゴンクエスト 1-2 が発売されるんですが、まあ、それに合わせまして、11月なんですけども、深谷の花園アウトレット、まあ、こちらの方でですねドラゴンクエストコラボの方を行っております。ロドの剣だったりとかスライムのオブジェだったりとか、まあ、いろんなものがですね、置かれたりとか、各ショップでドラゴンクエストのコラボに関する商品が発売されたりとか、まあ、いろいろあるそうなので、ぜひこちらの方にもお越しください。詳細は深谷花園プレミアムアウトレット、こちらのですねホームページの方をご覧ください。どこかのタイミングで僕もね行きたいなと思っております。こんな感じだったよっていうのを言えればなと思っております。それではお時間が来てしまいました。ここまでの放送はパーソナリティヒロがお送りしました。それでは皆さんまた次回、まさひろのボイスドラマ制作委員会第172話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。
涙やね汗か、あの頃